牧野聖秋のだせ静岡の底力。この番組は静岡の応援団長牧野聖秋が静岡の頑張る人たちを応援するものです。この番組は保険調剤の愛生薬局の提供でお送りします。牧野さん、こんにちは。
こんにちは。
6月もあと1週間ほどですよね。
本当ですね。
もう1年半分終わっちゃうんですね。
早いもので、もうね、夏ですからね。
そうですね、はい、さあ1年の後半ですが、今日も頑張って張り切ってまいりましょう。
はい、頑張りましょう。
今日のお客様ですが、
はい、今日はね、静岡市の葵区のね、上足洗の方に住んでます、はい、宮沢恵美子さんという女性なんですが、この人はね、もう46年間保育士の資格を取って、はい、静岡でいろいろなその福祉の現場でね、一生懸命その活動されてきている方でして、はい、この宮沢さんからですね、福祉の現場の苦労話とかね、これから福祉はどうあったらいいのか、そんな話をね、今日はお伺いしたいとこう思っております。
保育士さんですか。はい、はい、大切なことですよね。ですが、その前に1曲聞いていただきたいと思います。今日の1曲目ですが、ミロンガパラガルゼル、演奏はオスパルト・ブグリエーセ。
宮沢さん、今日はお忙しいところお越しいただいてありがとうございます。
はい、今日はお世話になります。
実は私ね、真淵一丁目に住んでいるんですよ。私の町内にね、目のご不自由な萩原さんという方がいるんですが、この方がね、非常にね、立派な人でね、人格者で、地域の皆さんの人望の厚い人なんですよ。この人がね、外へ出て活動するときに、山崎さんっていうね、ご婦人の方がずっとね、付き添ってね、
お手を取って、ボランティアさんですか？
そうですね。ずっともう何十年とね、活動して、萩原さんを助けているんですね。ところが、その姿をずっと僕はね、見ているんですよ。そうすると、福祉と言うけれども、現場で本当にね、活動する人はどれほど大変かっていうことがね、よくわかるんですよ。本当に静かなの中にもね、すごい苦労だなと思います。
実際手を差し伸べていらっしゃる方たちがご苦労なんですね。
本当ですね。そういう意味ではね、宮沢さんはね、46年間保育士としてね、頑張ってきているんですよね。宮沢さん、どういうわけで保育士さんになられたのか、その辺を お聞かせください。
私は長野県に生まれました、
あら、
はい、で学生の頃ですね、田舎で田畑に出ている親御さんのそばで、小さい子供さんが寂しそうにしているのを見た時に、卒業したら勉強して絶対保母になろうと決めました。で、長野県の保育園に15年勤めまして、昭和47年に主人の転勤によりまして静岡に参りました。
そうなんですか。
はい、今はですね、静岡市の社会福祉協議会の子育て支援センター、ファミリーサポートセンターの子どもさんをサポートしております。
の保育園のようにお子さんを預かってっていうことですか。
保育園とか幼稚園の送り迎え、それから放課後の児童クラブの子どもさんを学校に迎えに行って、で親御さんがお迎えに来るまでうちに連れてきて、夕ご飯をあげたり、おやつをあげたり、おもちゃで遊んだり、結局サポートお預かりする。
それはボランティアということですよね。
そうですね、まあ半ボランティアと申しましょうか。
どっちかというとね、もともとボランティアで、お金は別だったんだよ。で、お金抜きでね、自分たちがその困ってる人を手助けしたいっていう思いでやったんだけども、もし何かあった時の責任問題が出てくると、ある程度お金で解決していた方がいいという、そういう思想もあってね、それで時間600円とかね、そういうのを取り決めとしているんだけども、実際にはそのお金以上のね、手間暇とかいろんなものがね、皆さん奉仕してるんですよね。
そうですね。保育園と、それからじゃあ実際にお母様との間をつないでいらっしゃるっていうか、そんな感じですよね。
そうですね、
はい、その福祉のね、時代になって福祉の必要性がね、ずっと叫ばれてきて、行政も一生懸命力を入れるようになってきた、そしてボランティアの皆さんも立ち上がって、まあ自助努力でいろんなことを始めてきた、そういう中でね、やっぱそれでもね、こう、まだ隙間みたいところがあるんですよ。そこをね、ファミリーサポートセンターの皆さんがそこをしっかりとね、ケアしてる。それで初めてね、行政のやることにね、魂が 入ってきてるっていう風な感じなんですね。まだまあ国でやることとかね、行政でやることはまだ不備欠陥いっぱいあるんだけども、それでもその、中でもね、今の行政のやろうとしてることは、皆さんがいないとね、本当魂が入らないっていう感じになっているんですよね。
なるほどね。
はい。
まあ、そのことによってね、本当に子育てで苦労しているご婦人がどれほどね、助かってるかっていうことなんですよ。
そうですね。
それでね、もう一つはね、その核家族化が進んでますよね。それから地域のつながり、まあ、交流とかね、人のつながりがだんだんこう希薄になっている中でね、子供たちもね、自分のね、パパママだけしかね、大人と接しないんだよね。ところがね、このファミリーサポートの皆さん、あれ任せてかいんですか。皆様方のね、活動によって、普段あまり接することのない、他のね、うん、大人の皆さんとの触れ合いっていうのがこれでできる。そうすると、まあ家族の中で甘やかされてばっかりいるだけじゃなくてね、その世の中のいろんな道理なんかはね、ファミリーサポートセンターの皆さんなんかの指導の中でね、得られるっていうこともあるんですね。
皆さんはその保育園が終わった時点でお子さんを自宅に連れてきて、
はい、
お母様がお仕事戻られるまで、はい、お家で面倒見てるわけですね。
そうです、はい、
いろんな思い出があったと思うんですけれども。
そうですね、お預かりして気がかりだったことは、病気の子供さんですね、ですから20分ごとくらいにお熱を測ったり、で時によれば嘔吐したり下痢もしたりとか、そういうような時、まあ最初に会員になっていただく時にかかりつきのお医者さんも全部そこへ記入していただくようになっておりますので、はい、ですからお母様が一応はお電話するんですけれども、お熱が今上がってきてちょっと8度9分くらいになってるから行ってきますとか、そういうあれして、そのかかりつけのお医者さんに連れてったこともありますし、
そんな時は気を使うでしょうね。
そうなんです。それから0歳児なんかを預かってね、離乳食なんかを作る時とか、離乳食も一応いろいろ作ってあげるんですけれども、そういう時もこう月齢にこう合ったような、作り方、そういうのなんかも勉強しながら作ってあげて。
宮川さん、僕もいつも気になってるのはね、実際自分の子だとね、仮に風邪なんかひいてもね、そんなの病気のうちじゃねえわなんて言ってね、
意外に私なんかもそう
ね、我慢しろとかね、
母親って大胆なところもありましたね。ちょっと様子見ましたとか、ところがね、
他のお宅の、お子さんだとかえって過剰なね、ケアっていうことにならないのかな、それがいいのかなっていう、そういう
気を使われるだろうなって思うんですよね。
大変なんだろうけども、そこはどうですか、感じとして。
まあ今までですね、平成11年からずっとやってきまして、そういうお子さんもお預かりしたんですけども、大ごとなく過ぎてきたっていうことが、
よかったね、
はい、自分でもよかった
やっぱり、きめ細かなケアをしてらっしゃったからでしょうね。
そうですね。
ただね、私もね、あえてね、質問のための質問みたいようなことだったんだけど、それはまあ実際にはね、ボランティアの皆さん一生懸命本当に頑張っておられることはもう本当にね、皆さんに分かってもらいたいなと思いますね。
例えばお母さんが、まあ8時半頃ですね、お迎えに来ても、帰りたがらないんです。おばちゃんの家にもっといたいって言うんですね。もう時間も遅いからね。お母さんせっかくお迎えに寄ってくれたんだから、また明日ねっていうこともありますし、じゃあ、もしケイちゃんならケイちゃん、じゃあおばちゃんの家にいる、じゃあおばちゃんがお母さんと一緒にケイちゃんの家に帰ろうかなって言うと違う、ケイが帰るって、そんなこともあったりとかね、いろんなことがありますね。サポートしていて、ああよかったっていうような、ことをね、例えばお母さんが東京に勤務してるお母さんが いたんですね。で、いつもだと8時半頃、新幹線で静岡に着く時間が8時半頃なんです。ところがたまたまある時台風で新幹線がストップしてしまって。
大変。
それで、 8時半頃電話がかかってきたんです。そしたら今東京駅ですって言うんです、で今から乗りますので、静岡へ着くのは9時半過ぎると思いますので、私の家に迎えに来るのは10時近くなりますけれど、よろしく。で、お父さんは今日ちょうど関西へ出張なので、父親もいません。ですから、すいません、遅くなりますけれど、よろしくお願いいたします、なんていうこともありまして、そういう時は、もう子供さんをちゃんとね、して寝かせて、で、お母さんを迎えに来るのを待つようなこともあります。
なる
ほど、はい、今ね、宮沢さんが言われているようなこと、今ご苦労されているようなことはね、何十年間前は隣近所でやったりね、あるいは親戚の皆さんがねやってくれたんですよね、
そうです、
あるいはおばあちゃんとかね、
文化っていうものがね、ずっとまた慣習とかね、そういったものがずっと消えてしまってね、それをね、ボランティアの皆さんとかね、行政に頼らざるを得ない時代になってしまったっていうところにね、大きな今問題があるんですよ。
そうですね。
これは突き詰めていくとね、それは経済市場主義の、最後の行き過ぐところかなという感じはするんだけどもね、そういう社会体制とかね、国のあり方等をよくこう見ながらね、この問題、ただ現場の子育ての問題、それから老人介護の問題、あるいは障害ある人のね、その問題という、それだけのことじゃなくて、それを作ってきてしまったこの、現代社会、そのね、仕組みのあり方をね、我々もう一度問い直さないといけない。そのための政治のあり方もね、変えなきゃいけないだろうし、それからね、自分たちの生活のあり方ね、生き方をね、もう一度真剣にね、考え直さないといけないんじゃないかなと僕は思うんだけど。
そうですね。はい、本当に毎日ね、大変なお仕事だと思うんですけれども、ここでちょっと音楽を一曲聴いてください。2曲目はアミーゴ、演奏はラウル・ガルシア・サラテです。皆さんがやってらっしゃるね、ファミリーサポートセンターについて、はい、システムもう少し詳しく教えていただきたいんですけど、
ファミリーサポートセンターというのは、会員組織の、子育て援助活動なんです。その中にお願い会員っていうのは、子供さんをお願いしたい方、それから任せて会員、それは、いいですよ、お預かりしますよっていうのが任せて会員。
任せてさんっていうんですか？
はい、任せてさん。で、どっちもさんっていうのは、自分も子供さんをいるんですけども、よその子供、一人っ子が多い現代ですね。よそのお子さんも一緒になって、自分の子供も一緒にそこで遊ばせたり、食事をしたり、で、いうのがどっちも会員さんなんです。はい、そういうシステムでやっております。
お願いさんと任せてさん。どっちもさんですか？
はい。
はい。そのバランスっていうのは上手に取れてるんですか？
いやいや、なかなかね、平成20年現代くらいで、最初は本当にお願い会員さんも100名くらいのあれから出発だったんですが、現在はもう2000人を超す、数になっておりまして、で、任せてさんの方が、なかなかなってくださる方がいなくって、ファミリーサポートセンターの方としても、悩みの一つで、広報などにもね、出して、皆さんに募集をかけているんですけれども、なかなか。で、この任せてさんは、もう、ご自分が子育ても終わり、それから、会社にお勤めも辞めて、もう、ただ、お家に、主婦としていられる方とか、自分のうちにも、小学生とか高校生がいるんですけれども、小さい子供さんはいないから、じゃあそのお世話をしてもいいですよっていう方に、なっていただく。
あれ、宮沢さんは保育士さんですけれども、そういう保育士さんとか何か資格はいらないんですか？任せてさん。
私がなった平成11年頃はですね、5日間にかけて、児童心理とか、それから看護学とか、それから遊びとか、5教科くらいを勉強してきたんです。それで、会員になったんですが、現在では、なんか1日で 5科目を1日でこなしちゃって、はい、そして会員さんに、うん、なって、
じゃあ特に大きな資格はいらなくて、
そうです、
子育て経験あり、
あり、
時間がたっぷりありますよ、
そうです、う
ん、お子さん預かってもいいですよっていう方は任せてさんになれるんですね、
はい、はい、そうなんです。
お、じゃあ私なんかもなれるわけ？
なれます。それでですね、私の場合を言いますと、ちょっと離れたところに保育園にお迎えに行かなきゃいけないことがあったんです、うん、その時に私は運転ができません。まあ、バスでお迎えに行ったりとか、タクシーでお迎えに行ったりとか、うん、そういうあれが、ファミリーサポートセンターの方の規約にはあるんですけれども、うん、ちょうど私、主人も、もう職場を離れて退職後だったものですから、車をね、主人に運転してもらって、保育園までお迎え行ったんですが、やっぱり主人の方がね、大事なね、よそのお子さんをこうやって、預かってね、もしものことがあったらって言って、その度に心配してたんです。それで私が、じゃあ任せて会員さんになってよって言って、で、そして主人もファミリーサポートセンターの男性で第一号じゃないかなと思うんです。
それで、
はい。それで任せて会員になってもらって。
ご夫婦で任せて会員になって
もらって。そうなんです。
はい。あるんですね。
はい。で、その後に6人くらいご主人が任せて会員さんになった方たちが増えてきてるんですね。で、本当にもう孫もみんなもう大きくなっちゃっているのでなんか自分の孫がね、来たみたい、で保育園にお迎えに行くと、あ、今日おじちゃんが来てくれたんだ、おじちゃんただいまとか、で家へ連れてきますよね、そう玄関入るとまたただいまって、
あららら本当にお孫さんみたいです。
そうなんです。でも主人も本当に喜んで一緒に相手をしたり、
可愛くなっちゃいますね。そしたら
そうですね、そんなようなあれで。で、例えばですね、まあ、保育園と幼稚園への送り迎えとか、うん、それから学校の放課後の児童クラブに、児童クラブは5時までですか。ですから、その後、お母さんがもし7時半なり8時のお迎えっていうと、はいはい、その間の時間を児童クラブにお迎えに行って、自分の家に連れてきて、で、夕ご飯をあげたりしてお母さんのお迎えを待つんです。で、それが小学校は3年生まで、でも私の場合はその東京に通ってるお母さんのお子さんだったので、保育園児とそれからお兄ちゃんが5年生になるまでやってたんですけれども。
あ、そうなんですか、はい、じゃあもう本当に一人のお子さんこう成長の過程をずっと見てらっしゃるっていうことも ね、あるんですね。
そうですね、
うん、もっとね、私はね難しいことをねやって大変な苦労だなっていう感じしたんだけども、はい、まあそのくらいだと私もやったら多少お手伝いできるかなっていうねそういうね、気持ちが生まれてきますよね。
特に資格もいらなくて私にもできそうだわっていう方は任せてさんになれるんですね。
はい、そうです。
はい、有料ボランティアといっても、まあ、それほどではないし、何が皆さんここまで長く続いている理由なんでしょうかしらね。
サポートしてきて楽しみっていうのはやはり今晩は何を作ってあげようかなって昼間からこう献立を考えたり作ったり、私の場合主人と2人だけの生活なもんですから、そこに子供たちが2人3人と入ってくると話題もすごくいろいろこう賑やかになって、うん、時によればびっくりするような子供から発言をもらったりして、いや、こんな子がこんなことを考えてるんだみたいなね、うん、そういうようなこともあったり、子供たちからパワーをいただいて、
私も応援団長やったり、それからまあ大学終わってからね政治家になったりしているんだけども、うん、振り返ってみるとね、何が一番自分にとって嬉しいのか、いつ嬉しかったのかって考えてみるとね、キザな言い方だけどね、人の役に立った時だね。これがね、僕は自分として一番嬉しい、うん、何の方針もなくね、やはり喜んでもらってね、僕は あ、この人の役に立ったとかね、社会の役に立ったって、まあ、自己満足かもしれないけどね、そう思えるときは嬉しいんだよね。
そうですね。
だからそういう喜びがきっとね、長い間苦労をね、乗り越えて、この活動に参加してくれる一番の、まあ、原動力じゃないかなっていう感じしますよね。だからそういうのをね、大切に、こう、社会そのものがね、していけるように、ならないといけないなっていうふうに思いますね。
そうですね。まあ、ボランティアさんにしてみれば、自分の知識とか経験が誰かのために役に立つっていうことが、今度はそれがご自分の生きがいになるかも。
そうですね。ね、
皆さんがやってらっしゃるサポートというのは、若いお母さんのため、子供さんを預かるというようなサポートだけですか？
あ、今、やっているのが、65歳以上の、高齢者の方の、福祉もやっております。その事業は、静岡市の社会福祉協議会の事業として、はい、各学区で、行っています。デイサービス事業なんですけれども、高齢化が進んで、一人暮らしの高齢者とか、はい、高齢者のみの世帯が増えております。各地で支え合って行うというのがデイサービス事業です。
はい。なかなかいろいろお子さんから高齢者まで。
そうですね。でもこのデイサービスに来てくださる方たちも、本当に同じ町内でいながら、全然お顔も知らない、名前も知らないっていう方たちが多かったの。のが、今公民館でやってるんですが、そこに来るようになってから、もう月2回のその実施する日をとっても楽しみに待っていてくださって、とってもこう皆さん、おしゃれになってくるんです。
あ、いいですね。コミュニケーション持つっていうのはいいことですよね。
そうですね。軽い健康体操をやったりとか、で、昔歌った童謡とか唱歌とか歌ったり、からいろんなゲームを取り入れたりとか、で、皆さん、お食事したり、お茶をいただきながら、おしゃべりをしたりとか、毎回、包括支援センターの方の保健師さんが来てお話をしてくださったりね、ですから本当にこう子どもから高齢者までがつなぎつながり支え合って本当に安心した社会になってくれることを望んでいます。
そこで応援団長ですね。
そうですね、今日はね現場でね、はい、ご苦労されている生の声をね、聞かせていただいてね、本当に良かったですよね。生まれたばかりの赤ん坊からね、高齢者まで全てのね、ことについて、活動されている、サポート活動されている宮沢さん。本当に今日はお忙しいところね、お越しいただいてありがとうございました。その思いがね、さらに実現して、また政治の世界にもね、大きく反映されて、はい、いい社会になるように、
ね。そうですね。
我々も頑張りますが、宮沢さんもさらに頑張ってください。今日はありがとうございました。
お元気で、
ありがとうございました。ありがとうございました。
はい、本当にいいお話、いろいろ伺いました。さあ、今日はこの曲でお別れです。アルガローボ・アルガロバル。演奏は、エルアルド・ファルー。今日のお客様はファミリーサポートセンターの宮沢恵美子さんでした。ファミリーサポートセンター電話番号をお知らせしておきます。静岡本部が 054-254-2283。ファックスは 254-2600 です。24時間対応です。清水支部は 054-355-3333。ファックスは 355-3368 です。牧野青春の出せ静岡の底力。この番組は保険調剤の愛生薬局がお送りしました。